コネクテッドタイム。はい、皆さんこんばんは、りょうです。今週も始まりましたコネクテッドタイム。この番組では毎週火曜日夜9時から30分間つなぐをテーマに、人、心、時間がつながる夜のひとときと、寮ならではのいろんな情報をお届けしています。皆さん今日も9時30分までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めまして皆さんこんばんは、りょうです。3月も後半に入ってきました。皆さんね、いかがお過ごしでございますでしょうか。花粉症がひどくってみたいなね、そんなね方もね、私の周りにはいるんですけれども、はい、私はね、りょうはですね、なぜか花粉症が一時期名古屋にいた時があったんですけど、その2年間はねちょっと花粉症っぽい症状だったんですけど、もうね関東に帰ってきたらそれがピタッと止まっちゃいまして、もうそれ以来そういう花粉症チックな症状が、そう出てないんですよ。なので本当ね、みんなからは花粉症じゃないのみたいな感じですごいね、驚かれますが、でもね花粉症の方にはすごく辛いね季節だと思うので、ティッシュもね柔らかめなやつとかあるのかな、なのでそういうのでねケアしていただきながら、なんとか耐えてくださいっていう感じなのかな、でもね、いろんなね方が花粉症いますので、いろんなね食べ物とかでもね結構、こういうのいいよみたいなね、そんな情報もあったりとかするので、皆さんご自身でいろいろ調べてみてくださいということで、3月ですね、終わりですね。もうそろそろ4月といえばやっぱ新生活送る方もね、いるんじゃないかなと思います。もうね3月、そうですね、終わりぐらいになると新生活始める方とか、引っ越しとかね、考えている方なんかは、準備をね、もう着々とね、進んでいる時期だと思うんですけれども、私、りょうもですね、引っ越し今まで何回したかな？7回か8回くらいしてますね。人生の中で。なんかね、同じ市内で、引っ越しとかしてたりとかするんですけど、今の時期って結構高いのかな、もしかするとね混んだりとかしますもんね。私はね、一番今までこう引っ越し業者さんかで、この会社さんは良かったなっていうのがあって、たまたまなのか分かんないんですけど、引っ越しの酒井さんってあるじゃないですか、ね、酒井引っ越しセンターっていうんですかね、今ね。でそこはねすごい、なんだろう、見積もりするだけでお米もらったりとか、なんかね、そういうキャンペーンだったのかな、わかんないけど、もらったりとか、あと、引っ越しの前に、段ボールとかね、くれるんですよ。で、ある程度ね、くれるんで、そういうのもサービスも良かったりとか、しましたね。そう、あとはね、なんか、部屋に入ってくるとき、靴下をね、なんか履き替えてたんですよ。で、なんかそれ見て、すごいなんか気遣ってんだなと思って、やっぱりなんかこうね、知らない男性とかが、こうね、業者さんだとはいえ、家の中に入ってくるっていうだけでも、すごいこう違和感というか、なんかあるし、そういうのでも、そういうね、一つ、こう、靴下一つとっても、すごくこう、清潔感が、あるかなみたいので、なんかね、そういうふうにいい印象が私にはあります。 で他の方はどうか分かんないけど、そうだからね、引っ越しのその酒井さんの方にはね、2回、うん、かな、2回か3回かはね、お願いしたことあります、実は。うん。でね、引っ越し屋さんだけで、こう、にお願いをする荷物だけだと、まああれなんですけど、この日に、この何時に、引っ越し屋さん来るよっていうのはね、決まってるはいるんですけど、でもある程度のこう荷物をね、自分でも事前に運んでたりとかするんですよ。で、前ね、どこだっけな、前に住んでたね、ところだと同じ市内で、引っ越したんで、2丁目から5丁目に引っ越したみたいな、なんかそんな感じだったんで、もう夜帰、もうね、そのところ、まあ、都内で仕事してたんで、で、仕事から帰って、で、大きなバッグとかに、なんだろうな、鍋とか、うん、まあ、例えば、まあ、洋服とかもそうですけど、なんかそういうのをこう、もう入れられるだけ入れて、で、あと自転車のカゴにも入れてとかで、なんかね、夜中にそんな大荷物を持って、行ったり来たりしてて、すごい多分怪しまれてたかもしれないですけど、そういうのをね、何日かやって、引っ越し屋さんに頼む荷物をなるべく減らして、みたいな。ね、なんかね、そういうのでね、やってましたね、そういえば。今思うとね、すごいよくやってたな、とか思うんですけど。そうそうそう。思い出しちゃったらそう。でも人生で一番最初にこう引っ越しをしたのが、まあ、高校卒業して都内の、まあね、学校に進学するときに初めて一人暮らしをしたんですよ。で、その時にね、高校卒業する前かな、まあ、自分の引っ越し代ぐらいは、ね、新生活のね、うん、で、こう使うものとかに関しては、最低限自分で、まあ、用意しようかなと思って、なるべく、こう、親の迷惑、親にね、こう、迷惑かけないように、というので、ちょっとバイトを少ししてて、で、ホームセンターでバイトしてたんですよ。で、そこで、2ヶ月ぐらいかな、春休みの時にやってて、それでも何なんだろうな、7、8万ぐらいにはなったかな？うん。まあ、友達とかとね、一緒にやってて、で、ホームセンターなんで、こう、いろんなものあるじゃないですか。まあ、お皿もあるし、なんかね、いろんな本当に、お部屋のものとか、もう本当鍋とかもね、ある、調理器具とか、うん、もういっぱいあるので、もうね、一箇所で、正直一箇所で買い物ができちゃったみたいな。なんかね、バイト先のおじちゃんとかおばちゃんたちも結構ね、優しくって、まあ地元のね、ホームセンターだったんですけど、結構ね、割引いてくれたのかな、その時は。うん。でも最後の日とかにね、みんなでも買い物ガーってして、で、ね、見送ってもらったんですけど、もう、いまだにね、でもその時に買ったお皿とかも割れないであるんですよ、家に。今はまた長持ちしてるんだな、これ、みたいなのがあったりとかしますね。うん。でもね、部屋を決めるときって、すごい楽しいんですよね。でね、引っ越ししてしたことがある方とかわかると思うんですけど、不動産屋さんをまず、どこにするかっていうので、結構選ぶと思うんですけど、まあ、多分ね、皆さん、何軒ぐらい行くのかな？私の場合は多分2、3軒は行ってましたね。最低でも。で、1軒あたり、出て7軒っていうんですかね。まあ7部屋とか8部屋ぐらいとかバーって見るんですよ。で、中にはね、違う不動産屋さんなのに同じ物件紹介されたりとかするので、なんでだろうと思ってたんですけど、なんか不動産屋さん同士で、なんかあるんでしょうね。こう、つながりというか。共有しているのが。なので、そういうので同じ、これ同じ部屋だな、みたいなのがあったりとかするんですけど、やっぱりね、窓は、まあ、東向きか南向きかなっていうのはありますね。やっぱ日が差すっていう、ね、すごく自分のこう、朝起きた時にすごい明るいっていう風になるので、うん、そっち向きのね、東とか南向きの窓の部屋。 ですね。で、ほとんど1階には住んだことがなかったんですけど、1階だけ本当に1階のフロアに住んだことがあったんですけど、1階はね、ちょっとセキュリティがやっぱり、甘いというか、なんだろうな、怖いですね、やっぱりね、一人暮らしになると。それとね、部屋を見に行った時間帯って、大体こう、お昼の時間帯だったりとかするんですけど、やっぱり、あ、ここいいなって思っても、夜、どんな感じなのかっていうのを見た方がいいかなって思ったんですよ、その時に。もう住んでからそれを思ったんですけど、たまたまね、住んだ部屋のちょっと目の前ですね、がね、運送屋さんのなんかね、駐車場みたいなのだったんですよ。で、アスファルトじゃなくて、もう砂利なので、ベランダがもう砂だらけっていうか、もう掃除しても掃除しても、もう次の日にはまたすごい汚れちゃってみたいな、もう途中で諦めましたね。なんか知らないけど、やっぱり掃除するのめんどくさくなっちゃって。で、もう最後もここは、この部屋を出るっていう時はね、多分、まあ真っ黒だったんだろうな、みたいな、あるんですけど、なんか1階に住むのはね、ちょっと、女性はあまり向かないかなって思いましたね。ただ、利点は、重たい荷物を持ってる時に、階段とか、こう上がらなくてもいいっていうね、なんかそれはね、あります。あと、なんか地震とかあった時に、もうすぐ外に逃げられるとか、なんかそういうのはね、利点はあるかなと思うんですけど、ちょっと私の性格には向かなかったっていう感じですかね。でも一番良かった部屋が、舞浜っていう場所だと、こう、ディズニーリゾートとかね、皆さん、こう、思い浮かぶと思うんですけど、そのところに住んでた時に、そこが3階だったかな、住んでたの。もうね、部屋からディズニーランドか、あれ、ディズニーランドの花火が見えるんですよ。で、もうね、時報みたいなもので、もうこの時間になったらもう毎回花火が上がるみたいなのが分かってるから、最初ね、そんないい物件だと思わなくって、自分で。で、あ、何この部屋みたいな。住んでみて、すごい、感動したというか、初日の夜かな。不動産屋さんもそういうこと言わなかったけどなと思ったんですけど、実際に住んだらね、なかなかいい部屋でした。あまりこうね、広くはないんですけど。でもセキュリティもしっかりしてて、なかなかね、いいとこだったなって思います。今思えば。だからそういうのをね、こう人に話をするとすごい羨ましがられるんですけど、でも駅からね、ちょっとだけ離れてるから、まあ歩いて、まあ駅まで行くっていうか、行ってもまあ15分、20分ぐらいとかはかかっちゃったかな。だけど、最寄りの駅が舞浜駅だったんですよ。でね、結構それを言うと、舞浜駅、通勤で使ってる人いるのって言われるっていう。実はね、いるんですって。結構いるんですよ。なので、もしね、こう皆さん、舞浜周辺に住みたいと思ったら、どの角度からディズニーの花火が見えるかなみたいなね。なんかそういうのをね、探してみてもいいかなと思いますね。あとね、内覧っていうんですかね、こう、部屋をこう見に行くじゃないですか。内見っていうんですかね、すいません。なんか、間違ってたらごめんなさいなんですけど。部屋をこう見に行った時に、入った瞬間の空気みたいな。空気ってか、オーラみたいな。匂いとか。なんか、それで、決めたりしますね。今、実は、私はね、もう住んでるところも、それで決めました。でね、なんか入った瞬間に、まずこう、居心地が良かったんですよ。何もね、こう、ね、誰も住んでないから、何もないんですけど、日当たりはいいし、結構ね、なんか落ち着けるなって思って、で、今、まあそこに住んでるんですけど、そういうね、今不動産屋さんがね、こう、おすすめする物件なんだけれども、自分で実際に行ったら、 その空気感が合わないっていうか、なんだろうこの重たい空気じゃないけど、あとね、前のに住んでた人の匂いみたいなのがね、多分残ってたりするじゃないですか。で、まあ、引っ越しした直後だったりすると、まだ掃除が入ってなかったりとかするんですけど、まあそれでもいいですって言って見に行ったりとかしてたんですけど、やっぱね、水回りとかはね、まあ、見といた方がいいですね、絶対。うん、なんかそういうのもあって、あ、ここは、うん、住みやすそうだなっていうところを今までずっと住んでるので、だからね、外れはその1階に住んだ時だけかな。うん、でもね、すごいね、引っ越しは結構私の中ではしてましたね。うん、なかなかね、でもね、やっぱり、あとご近所付き合いっていうのはなかなかね、集合住宅だとないところが今ね、多いですよね。でも私が住んでるところは結構ね、ファミリー層が結構多くて、で、まあ、ご近所っていうかね、うん、近いお部屋の方なんかは挨拶したりとか、まあ、ね、引っ越しのご挨拶来る方もいらっしゃいますし、そういうので、まあ、外であっても、あ、おはようございますとか、なんかね、こんばんはとか、そういうふうにこう話をする方もいます。うん。だからね、それをね、思うと、やっぱり、ご近所付き合いっていうのは、まあ、大事かなと思いますね。うん。で、どういう人が住んでるかっていうのは、やっぱり聞いといた方がいいと思います。引っ越しを考えるときは。不動産、うん、そう、不動産屋さんの担当の人との相性もあると思うんですよ。うわ、なんかちょっとチャラそうみたいなね、そういう人もいるし、でも本当に真剣に考えてくれる人もいるし、うん、結構ね、女性の方とかの、その同性ですよね、とかの方が結構ね、見てるポイントっていうか、チェックしてるポイントっていうのは同じだったりするんですよ。例えば、キッチンの高さ。なんですよね。うん。普通の人ってかね、まあ、160前後ぐらいの人だとちょうどいいけれど、私みたいにちょっとちっちゃめなね、女子だったりすると高めなので、うん、あとね、収納の場所っていうか位置ですよね。うん。で、それだったりとか、その高さ、いろんなもののその高さをチェックしますね。うん、今のところはね、すごいキッチンもちょうど良かったし、あのバスルームとかもそうなんですけど、洗面台とかあるじゃないですか。で、そういったの高さも結構ね、ちょうどだったんですよ。で、さすがにね、上にあるあの棚とかね、収納棚とかは、あの脚立とかね、そういうのをね、使わないと、あのどこもダメなんですけど、それはどの部屋でも一緒だったから、まあそこはいいとして、でもやっぱキッチンのね、こうシンクのところとかね、あのカッティングあのできる場所とかあるじゃないですか。で、そこのね、高さはすごい大事だなと思って、そこ結構ね、そこが一番のこうキーポイントというか、私のその引っ越しを先を決める時のポイントになってます、うん、ですね。あとはまあ駐車スペースがあるかないかっていうところもあるんですけど、いやね、今のところは結構ね、住みやすいですね。うん。そうそう。だからね、引っ越しといえばもうほんといっぱいしたなーっていう印象ですね。なので、もしね、これから引っ越しをね、考えてる方にとっては、あまりこうね、参考にならないかもしれないですね。地方によってね、いろいろこう違うじゃないですか。住んでる地域とか。ちょっとね、のんびりしたカントリーなのかみたいな、田舎なのかで、ね、そういったこう都会なのかみたいなね、なんかね、そういうところによってかなと思いますけど、でもね、これからこう引っ越し考えてる方はぜひ、ね、素敵なお部屋を見つけていただきたいなと思っています。はい、必ずね、気に入ったところがあったら、うん、ね、お昼もそうなんですけど、夜間ですね。夕方とか夜間とか。そのね、雰囲気もね、ぜひチェックしてみてください。やっぱ治安がね、いいところ、悪いところっていうのは、やっぱりあるので、どうしてもね、そこは、特に女性の方なんかは とか、あと小さいお子様とかね、いらっしゃるとこね、ご家庭なんかはそこはチェックポイントじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、はい、ということで前半は寮のですね、まあ、引っ越しの話もちょっとしましたけども、まあ、新生活に関してのちょっとお話をしてみました。
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
はい、では後半のコーナーです。久々にというか、前回3月の頭ぐらいとかはちょっと話したかな、うん、今日の言葉のコーナーでございます。今日はですね、皆さんご存知の方の言葉なんですけれども、ご紹介します。下を向いていたら虹を見つけられないよ。はい、これがですね、チャールズ・チャップリンの言葉です。チャップリンってね、結構ね、皆さんご存知だと思うんですけれども、その方の言葉ってやっぱりね、こう新生活になってで、まあね、始まったりとか、あと新学期、まあ、学生の方なんかね、新学期ですし、あと社会人の方でも移動とかね、そういったのもあると思います、うん、転勤とかそういった時に、まあ、新しい環境でになって、でしばらくはね、皆さんこう頑張るっていう感じでね、思うと思うんですけど、だんだんこう人間関係もできてきて、でいろんな絡みもできてきて、でそうするとやっぱり落ち込むこととかもすごいあるかなって想像するんですよね。あとはもう部署を、特にまあ初回時の方なんか部署を移動して、新しい環境で、でね、まあ、いじめまではいかないけど、やっぱり合わないってね、人間ありますんで、合わない人からかね、こうきついこと言われたりとか、嫌なことをされたりとかするときって、どうしてもこうへこんじゃったりとかするときもあると思うんですよね。で、そういったときに、やっぱ下を向いちゃうと、周りも見えないし、うん、なんかそこからこう、なんていうかな、どん底な状態だったとしたら、そこから抜け出すタイミングとかってなかなかこうね、見つけられないときもあると思うんですね。だけど、どんなにその嫌なこととか、もうへこむこととか、すごい嫌なこととかあったとしても、下を向かないっていうのはすごい大事だなって思います。で、皆さん虹結構見たいと思いません？なんかね、自然現象ですけど、虹を見たら、なんか心が晴れるというか、ね、うわ、虹だみたいな、ね。で、ダブルレインボーなんかね、見ちゃったらね、まあ、もうラッキーみたいなね。なんかそんな感じになるじゃないですか。だからね、こう、情景というか、うん、想像してほしいんですけど、虹を見る、自分が明るくなる、頑張れる、っていうのは、常に上、顔を上に上げても、上を向いていれば、そういういろんな世界が見えるから、そんなね、なんか、あ、こんなちっぽけなことで私は悩んでたのかいみたいな、なんかそういうふうに思えてくるかもしれないっていうね、まあ人それぞれですけど、まあ自分の場合はそうかなって思います。なので、もうね、どうしてもこう、後ろ向きな気持ちになる時も人間なんであります。すごく、なんかね、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだろうなみたいなね、もう納得できないよなとかね、なんかそういう時もあります。だネガティブっていうところになるのかなんないのかなみたいな、そういう時もあるし、でもずっとこうマイナスな感情というかままだったらね、あ、うん、いけないことはないけど、でもなんだろうな、楽しくないですよね、人生みたいな、なっちゃうし。でも顔を上げるだけ、口角を上げるだけでも、こう、なんだろうな、光でもないのかな。なんかね、こう、 うまく言えないですけど、あ、これ楽しいじゃんみたいな、なんかね、そういう気持ちになるといろんなことが楽しくなるし、人に優しくなれるんですよ。例えばね、車運転してて、なんか横からね、こう入ろうとしてくる人に対して、あ、お先にどうぞみたいな、なんかそういう気持ちもね、自然とこう出てくるというのもあるかもしれないんですよね。私は比較的こう譲る人っていうか、なぜかこう前に入られること多いんですけど、まあまあ一家一台ぐらいみたいなね、なんかそんな感じで、まあ一家っていい意味でまあ一家なんですよ。でそういうのがね出てくると、いろんなことに対してこう楽観的というか、まあいいんじゃないそんなことみたいなね、なんかそういうのも人にも言えるし、特に人が困ってたら、あ、何に困ってるのみたいなね、なんかそういう感じで声をかけることもできるし、時間にも余裕ができる、心にも余裕ができるみたいな、なんかそういう風にもなるかなと思うんですよ。このチャールズ・チャップリンさんって、私ね、現役の時はもちろん見てないので、なんかね、昔のこう映像みたいなね、なんかそういうので見たりとかすることはあったんですけど、喜劇王ですか、このチャップリンに影響された芸能人の方とかね、芸人さんとか多分すごいいっぱいいると思うんですけど、ね、私とかみたいにこう一般の人でもすごくこう、なんでしょうね、素敵な人なんだなっていうふうに思います。もうね、下を向いていたら虹を見つけられないよっていう言葉は、もうね、年齢とか性別とか関係なく、なんだろう、こう、ふって嫌だなって思った時に思い出してほしい言葉だなっていうふうには思いました。はい。ということで、今日の言葉、下を向いていたら虹を見つけられないよ。アイ・チャールズ・チャップリンでした。最後まで番組を聞いていただいてありがとうございました。今日のコネクテッドタイムはいかがでしたでしょうか。新生活始まる方、もうね、ぜひぜひ本当に明るい気持ちでね、過ごしていっていただきたいなと思いますし、もうね、移動とか、もしね、今後して不安だなって思ってる方も、ぜひさっきね、ご紹介したチャールズ・チャップリンの言葉を思い出してほしいですね。私も時々思い出すようにしようかなっていうふうには思ったりしますね。そう、今日はちょっとね、声低めなんですけど、はい、実はちょっと理由がありまして、イベントの MC を最近頼まれることが結構ありまして、で、声を張り上げているものですから、どうしてもね、ちょっと声の調子がちょっと今日はね、まあ、低めというか、ね、感じになっていますが、ね、聞き取れましたでしょうかというところで、まあ、たまにはこういうね、落ち着いた低めの声も出せるんですよ、私、りょうはっていうところで。何かあればぜひお声かけいただければと思いますね。はい、ということで、ではまた来週火曜日夜9時に皆さんお会いしましょう。お相手はりょうでした。おやすみなさい。